第83回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の皆さんを紹介して府中が少しでも盛り上がり活気のある街になってくれたらいいなと思いお送りいたします。今回のパーソナリティはバーバー岡田とニュースペーパー永代です。永代さん前回に引き続き、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの大山先生に今日は来ていただきました、はい、じゃあ大山先生改めてまた自己紹介をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの帝京大学で教員やっております大山と申します。まあ府中市育ち、外国日本全国いろいろなところに住んで16年ぶりに日本と府中地元に帰ってきて岡田さんや永代さんとスポーツを語るここ、うんうん、何年ですかね、もうだいぶ長い間語っている、うん、仲間たちでございますのでどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日なぜまた来ていただいたかというと、あの4月ですか5月でしたっ
け。4月
ですよね、うん、あの本をまた出版されたみたいで、今日はちょっとその話を聞こうかなと思うので、うん、本のタイトルがマルチスポーツを科学するっていう本ですけど、うん、主にこの出版にあたって、うん、まあ、どういうあれでこの本を出すことになったのかっていうのをちょっとお話ししていただけますか。
はい、わかりました。今回本のタイトルもそうなんですけど、うん、表紙に結構こだわって、うん、まあ、見ましたと。あ、前回の海外のサッカーはなぜ巨大化したのかっていうのは、まあ、ドルトムントドイツを、ね、中心としたやつだったので写真がそのドイツのスタジアムのあれだったんです。今回はね、一般の人たちでもなんかこうスポーツ感、なんか強烈なスポーツ感じゃない、うん、なんかライト なんかこう親近感を持つようなデザインにしましたというのと、またあとこのさっきねちょっと聞いた理由は帯が、うん、まあ、結構今の最近の本って帯と表紙ってこうなんかもうこう二個一なんですよね、うんうん、こういうもうデザインになってて、でその帯に書いてある大きな言葉で言うと子供たちの探求心を鍛えていきましょうという、うん、まあ、世界中の子供たちが常識とする、まあ、日本人にとっては非常識なんだけど、うん、まあ、世界の子供たちがスポーツをする常識を、まあ、探求していきましょうと、うんうん、なので学校や授業やそういう部活指導とかで先生たちや大人たちが結構知ったかできるネタを満載するっていう、知ってるかみたいな、
うん、いろんなこと、ね、
そうですそうです。だから先生たちも僕らもそうですけど、こうなんでマルチスポーツっていうことを皆さんと一緒に結構議論できたかっていうと、うん、まあいい意味でもへーっていうのがやっぱりいろいろ多いじゃないですか、うん、なんかこれってまあ今もう僕ら大人40過ぎると、うん、何になるかって言ったら、まあ、昔の話の思い出話で終わるものが結構スポーツで、未来というか他の知らないことを話すって意外と面白かったですよね、うん、それがなんかこの一つ凝縮された、うん、まあ、本になってるっていうところですね、うんうん、やっぱり僕がいつも毎年言ってるドイツ研究の国ドイツは8000万人と、つまり4000万人ぐらい日本と人口が低いにもかかわらず、もっと正確に言うと工業国、農業国とか敗戦国とか、まあ、いろいろ日本と近しきね、
う
ん、歴史的にあったドイツに GDP 抜かれたわけですよ。
そうですね。
そう、うん。で、どんどん下がってるじゃないですか。うん、で、一時、まあ僕らの時代では皆さんはもうご存知の通り、日本は世界一に競争力ランキングにも1位にね、うん、君臨していた時代があって、うん、それから、落ちるや落ちるやと、うん。っていう事実を一旦みんなで、まあまずこう、真摯に受け止めましょうと、うん、そういう、まあ、テイストで最初ある程度こう俯瞰してものを見ないと、うん、なんかいきなりアメリカやニュージーランドやって話をしても仕方ないので、うん、もう今回はその世界の競争力ランキングとして日本が今なんで弱くなってきてるかっていうことと、うん、プラスそのじゃあ生産的に人口が少なくてもドイツもそうだしニュージーランドもそうだし、すごいオリンピックとかでメダル取るわけじゃないですか、うん、っていうこういうなんかこう事実とかを照らし合わせて、だんだんをやっぱ海外のことも子供たちのなんかこう生き方、うん、育て方っていうのにもやっぱ興味を持ってもらいたいっていうことを、なんかこうマルチスポーツ、まあ彼らが共通してやっているいろんな複数のスポーツをやるっていうことに最後こうなるほどって行き着いてほしいのが趣旨なんですよね。
でも比べるとか、うん、そういう問題じゃなくて、うん、まあ、いろんな世界を知ってもらうことによって、そう今の、まあ、日本とのちょっと違いじゃないですけど、うんうん、 うん、変えていかないとなっていうのが、うん、まあ、たくさん書いてありますもんね、本に。
そうですね。うん、だから、まあやっぱ、ね、時間がないとか、まあその、働き方改革とかって様々なところでね、まあたくさんいろんな人言われますけど、うん、さっき言ったように、その世界基準に最も近づけられるネタが、スポーツはたくさんふんだんにあるのに、うん、ルールはもうみんなね、世界中みんな一緒で、でワールドカップとかワールド、まあ、国際大会って今ね、ラグビーのついこの間、バレーボールもそうですけど、うん、その前バスケ、うん、でもうふんだんすぎるぐらいあるじゃないですか、うん、今もずっとそういう日本ってね。なのに、結構向こうの国の人たちのスポーツ事情を日本の子たちは、まあ親もあんま知る機会がない。
確かにテレビで見るって、ああ、なんか強いな、この国、ぐらいにしか思わないけど、どういう形でそのスポーツをやってきたかとか、子供の頃にどうだったかとか、まあ大人の人がどういうふうにスポーツを楽しんでるかとかまで、全然知る機会が、やっぱないですよね。
例えば、府中市は、結局、一番、オーストラリアの野球の代表が来た時、結構盛り上がりましたよね。
盛り上がりました。うちの子たちも行きました。
行ったでしょ。
はい。
あの子たちみんなどう思ったと思います？プロだと思ったでしょ？
ああ、思った、
うん。全然プロじゃないですか。
確かに。
そう、他のスポーツやってたり、消防士だったり。
ああ、話題になってましたね。
そうそうそう。だからその、実は、野球、日本人が野球をする同じスポーツでやって、うん、野球では勝ったとしても、うん、総合的にオーストラリアのニュージーランド、あ、じゃあ、府中市に来た、オーストラリア代表の野球の選手たちと、じゃあラグビーやってみようと、サッカーやってみようとか、テニスやってみようってなったら、多分ボロ負けするんですよね。
ああ、うん、なるほどね。
そう。つまり、彼らってトータル的にいろんなスポーツを、バスケとかもそうだけど、やって、自分のに 副業的なっていう言い方が正しいかわかんないですけど、それで野球代表として世界で戦いに来てるだけだから、本業じゃないっていうね。まあ、ここをどう思うかじゃないですか。
そっか。
うん。まあ、そういうところの気づきが、なんかまさに探求で、学校の子供たちにも、まあ、知れるきっかけが、なんかもっとね、来るタイミングと、来たタイミングとで、なんかもうちょっとその、交流がもっと違う形でね、できたら、本当ですよね。
確かに、今回の本のね、帯でも書いてましたけど、スポーツをテーマにした探究学習の教科書。で、学校の授業や部活指導ですぐ使えるって書いてあるじゃないですか。で、ここに特に、まあ、たくさん出たんですけど、やっぱ探究ってすごい、今回こだわってるじゃないですか。これなんでここにすごいこだわって、あれだったんですか？やっぱ海外の知るとかっていうことも含めての。
まあ、探究学習がそもそも海外が多いから、日本も探究学習を2002年から取り入れてるんですよね。だからシンガポールとか、ドイツとか、まあ、そういう国はやっぱり常識を非常識に考えてみせる。で、歴史とかも、まあドイツだとそのヒトラーのことって未だに話をしてて、で、ヒトラーがいたことは良かったのか悪かったのかみたいな。だけど、これって、まあこの本にも書いてある通り、日本って、じゃあ第二次世界大戦、負けた理由、子供たちや、まあなんなら僕らが明確に答えられるかって、どうです？ちょっとピント、なんかこう、はっきりしないじゃないですか。
そうですよね。
で、その機会が恐ろしくやっぱないのは、歴史探究っていう授業がやっぱり今までなかったからと思うんですよね。年号を覚えるとか、そういう、まあもう典型的な暗記科目とかってみんな思ってる部分があって、でも、やっぱ歴史探究ができて、日本も多分そういう歴史のもう少し面白さとか、深みね、その歴史の常識や、また非常識の考える面はもっと増えると思うんですよ。同様にスポーツも、もう絶対そういう時間が子供たちに、あって、プロになれる選手って、どれくらいのパーセンテージでなれるのとか、なんかまあ、その数字って、まあ、ここね、皆さんでも盛り上がりますけど、0.2% しか J リーグの選手になれませんよって、そう、これ探求する機会がないとみんな知らされないですよね。中山さんの息子さんもサッカーとかやられてますけど、まあ、その指導者からとかチームからとか、そういうの、聞かないっていうか教えられたよなんて子供さん言わないですよね。
言わないですね、
まさにその通りで、ドイツは海外は探求させるっていうやっぱ教育スタイルなんで、保護者向けに、ドルトムントは、ドルトムントとかのトップクラブのユース所属する下部組織のアカデミーの選手たちの保護者会でも必ず数字を言ってました。 ちなみに 3.5% なんですけど、
あ、ドイツはね、
そう、でも 3.5 だよって、だからほぼ慣れないと思ってくれと、みたいな、
はい、
うん、じゃあ、え、じゃあどうしてんのって、まあまあそれは日本人の子供たちや僕らも考えるじゃないですか、うん、そう、そういうのをもっともっとやって、なんか興味を、スポーツのグローバルにね、うん、興味を持ってほしいなっていう。
この本でもやっぱ書いてありますけど、やっぱ常にプラン B を考える思考法って書いてあるじゃないですか、うん、それがやっぱあれですよね、その 0.2% とかしかなれないから、もしなれなかった時とかの、
う
ん、まあそのプラン B、プラン C をもう親も一緒に子供と考えていかないといけないってことですね。
そうですね、そう、だからあのさっき言ったその第二次世界大戦の話じゃないんですけど、うん、まあ本来こう結構その会社の企業経営論で言えば失敗の本質っていう組織論の、まあ、結構アカデミックで有名な本があって、まあ、これ第二次世界大戦なぜ負けたんだと組織的にっていう本なんですけど、まあ、今回それをそのスポーツの文脈で書き換えているのが第5章なんですよね、うん、で、やっぱり日本がプラン B っていうことを持たないで、その自分たちがこうなんじゃないかとかいう A しか持たない。で、それが全部ことごとくと外れていくんで、まあ敗戦につながるっていう。うん、まあこうが、アウトラインで言うとね。
うん、
そう。でもそれは、例えば、アメリカの、話と、まあ日本とやっぱ比べると、面白いなって笑えるなってぐらいやっぱ違うわけじゃないですか、
うん、
結局なんかもう今までやってきたから、うん、もう今からはもうこう引き返せないんだとかっていう、こう限定合理主義性とか、うん、よく言いません？でも言われてきたことはやっぱスポーツでもあるでしょ。
まあまあまあそうですね、
これだけ練習してきたのにって。
そうですね、もっとやれみたいな
やつで、こうまあコロナと一緒ですよ。だから我々のこのね、うん、あの島国の中で、ニュージーランド同じ島国でコロナ感染者ほぼゼロでって、
うん、
何が起きてるのかって言ったら、いやもうこれも今までこの政策これやってきたからもう今更引き返せないでしょっていうことだったりを、うん、結構やってきたものに対してその他に選択肢を持たせないっていう、こうプラン A 主義が、
うん、
まあ、こう戦争でもまあこう負けてきた原因であると、
うん、
そう、
うん、
あの解説をねしてるわけで、まあ、まさにそれがスポーツの政策で、まあ諸外国の子供たちが、まあ当然、プラン A なり C なり、あ、B なり C なりを持つために、うん、サッカーで 0.2% って言われたときに、いや、それに頑張っていくのも大事なんですけど、でも B も確実にやらないといけない。もしくは考えないといけない。
うん、
C もあった方がいいよね、うん。っていうことは、すごく大事じゃないですか。
うん、中谷さんのお子さんもプラン B とかやっぱ考えてますか？いろいろやってますもんね、スポーツ。
だからその、まあ、今まず今大山さんから話聞いて、このマルチスポーツっていうのが、うん、もう本当4年前から、
うん、
やっぱどんどんどんどんバージョンアップしてて、
うんうん、
もうスポーツ、子供たちのスポーツとか、運動能力とかそれじゃなくて、その子供たちのその探求心、
うん、
言ったらもう国の未来みたいな話までになってて、まずびっくりした。
なるほど、そうですね。
ただやっぱ親としてはやっぱプラン B とかプラン B、うん、あ C とかをやっぱ子供たちに学んでっていうか分かっておいてもらわないと、親としてやっぱ子供たちの将来がすごく不安じゃないですか。
うんうん、
だすごく本当に何だろう、子育ての教科書
みたいな。本当本当。
やっぱ日本人って、まあ、やっぱ世界に比べてその問いのない課題に対して答えられない、うん、要はその、うん、なんだ、常識を疑うとかっていうのはないって、うん、今ねだいぶ言われてきてるけど、うん、やはりそれをスポーツを題材にしてやるっていう、多分子供たちも親も取り組みやすいんじゃないかなってすごく思いましたね。
うんうんうん、まあじゃあスポーツと福祉とかってもう強引に掛け算してもいいと思うんですよね。
うん、
そう、実際スイスとかヨーロッパとかでは結構福祉の施設とかスタジアムと合体してるとか、そういうのって探して情報収集をしていけば見つかる話も、まあ僕ら今知らなくても、まあなんこれ掛け算するとどうなるんだみたいなものも普通に考えましょう。本当これ僕はカンボジア行った時に一番思ったんですけど、識字率世界最低のね、まあ今もどうかわかんないですけど、当時行った時は、だから要はあーとかいいとかうとか、自国は自分の子供たちは喋れ、あ、書けないっていう国の子たちでも、テレビでマンチェスターユナイテッドとかプレミアのやっぱテレビを通じて、子供たちがサッカーのルールとかもやっぱちゃんと覚えてるんですよね。
うん、
そう。で、かつ、まあ、あそこまだその発展途上国で、とにかく なんていうか、まだちょっと小犯罪が多いんですよ。まあ、子供たちの、うん、あの、要は窃盗とか、うん、麻薬とかってね。で、そういうルール、社会のルールは、ほとんどの子たちが守れない国なのに、うん、ほらね、サッカーだけはね、倒れたらね、リスタートするとかね、うん、PK とかね、なんかね、距離感も合ってるんですよ。
うん、
そうそう、恐ろしい、なんかこのスポーツのルールの統率ぶりというか。
確かにね。
そう。だって、社会のルール守れないのに、うん、あの、ファールは守れるんですよね。
スポーツのルールは守れるのね。
そう。
すごい、なるほど。うん、いや
だからそういうことをなんかこう探求するって、なんか本当にもっともっとそういう機会を増やしてほしいなって思ってて、うん、で、特にやっぱ小学校でそういう機会がもっと増えれば、うん、なんか子供たちがその必ずなんか俺野球続けようかなって、まあそんな深刻じゃなくても、うん、いやいやいや、全然海外では俺もこう自分の今やってるスポーツよりも他のスポーツやってみたみたいなことをしてて、で、それで、まあ、オリンピック選手になったんだよとかっていうのが、ちょっと知ってるだけで、親の掛け声って変わりません？
違いますよね。
うん。
いや、ちょっとあっという間に、時間が期待してもらったんで、ちょっと足らない。
足らないで。
もう一回ですかね。今回ね。もう一
回です
か、ね。はい、
一回で終わるかな
って。いや、もうあと一回で終わるかな。とりあえず一旦。ちょっと第83回東の仲間を一回締めたいと思います、
はいはい、
今日はありがとうございます、はい、次も第84回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。